声の佐賀県議会だより、ナンバー64。2025年3月1日発行。令和6年11月定例会。政策発行。佐賀県議会事務局政務調査課。録音編集。佐賀県立視覚障害者情報交流センター。今後の主な内容をご案内します。令和6年11月定例会の概要、採決された条例請願など、本会議質問、15人の議員が行った主な一般質問と答弁用紙、委員会の概要、各常任特別委員会の主な審議事項など、その他の議会活動など。なお、議案に対する議員の評決態度、賛否は、県議会ホームページで公表しています。佐賀県議会から、議案等の審議結果から、議案件名一覧で検索してください。県議会ホームページから、佐賀県議会映像配信や、会議日程、会議録などがお聞きいただけます。佐賀県議会で検索してください。QR コードがあります。令和6年11月定例会概要。会期11月27日から12月17日。令和6年11月定例県議会では、佐賀空港の自衛隊使用要請や滑走路延長、及び並行誘導路整備関連をはじめ、佐賀2024国スポ、全焼スポ関連、県立大学の設置関連、九州新幹線西九州ルート関連、子育て主体県佐賀関連、県内道路整備関連などを中心に、県政全般にわたり幅広い議論が展開されました。令和6年度補正予算案については、提出された5件の予算案が、原案の通り可決、及び承認されました。令和6年度補正予算関係。令和6年度佐賀県一般会計補正予算。増額後、総額約5591億3500万円。対前年同期比 3.8% 減。佐賀県育英資金特別会計補正予算。など、計5件。令和6年11月定例会で、条例などが次の通り採決されました。条例、9件可決。刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例。内容、刑法の改正によって、懲役及び禁錮が廃止され、拘禁刑が創設されることに伴い、佐賀県統計データ利活用推進条例ほか19条例について、所要の改正を行うもの。佐賀県産業廃棄物税条例の一部を改正する条例。内容、現行課税制度を5年間延長し、令和11年度まで継続するもの。その後の継続については、令和11年度をめどに再度検討。他7件、請願、2件採択、私学助成の大幅増額、教育費の保護者負担の軽減、教育条件の改善を求める請願書、重心医療の現物給付に関する請願、意見書、2件可決、福祉医療機構が行う社会福祉施設職員等の退職手当共済制度に係る公費助成の継続を求める意見書。医療・介護等を提供するための適切な財源確保を求める意見書。その他の議案などは、令和6年11月定例会、議案採決結果一覧表にあります。QR コードがあります。本会議質問。各議員が行った質問の中から一部を紹介いたします。質問議員。質問順です。一般質問。 12月3日火曜日。古川博則、自由民主党。徳光清隆、県民ネットワーク。中本昭一、公明党。下田博、県民ネットワーク。原田久雄、自由民主党。12月4日、水曜日。一ノ瀬優子、自由民主党。中村圭一、自由民主党。武藤明美、日本共産党。藤木卓一郎、自由民主党。青木和典、自由民主党。12月5日、木曜日。田中秀和、自由民主党。石倉秀里、自由民主党。古賀和博、自由民主党。野田正人、県民ネットワーク。古賀洋蔵、自由民主党。各議員の質問一覧は、佐賀県議会映像配信でご確認ください。QR コードがあります。政策総務、県立大学について。質問。県立大学の開学時期は、令和11年4月を目標としており、大学の設置認可申請は、開学の1年半前である、令和9年10月に行う必要があると聞いている。入学定員やカリキュラム、入試制度などの検討を早急に進め、大学の具体的な姿を県民へ提示する必要がある。運営体制や建設など、今後のスケジュールについてどのように考えているのか。答え。県立大学は、地方独立行政法人である公立大学法人による運営を想定しており、現在は他県の公立大学の運営状況についてヒアリングや調査を進めているところである。公立大学法人の設立は、文部科学大臣から大学設置認可がされた後に、県議会の議決を経て、文部科学大臣と総務大臣の法人設立認可を受け、令和11年4月に法人を設立することとなる。大学建設のスケジュールについては、今年度末までに設計業者の決定や契約の締結ができるよう準備を進めている。令和7年から8年にかけて校舎の設計を行い、令和9年から総合庁舎の改修や新校舎の建設を進めていきたいと考えている。取り組むべきことは多々あるが、令和11年4月の改革に向けて着実に前進させていきたい。政策総務。佐賀空港の自衛隊使用要請への対応について質問。令和7年7月以降に佐賀駐屯地、仮称が開設される予定となっている。事故などにより漁業への被害が発生した場合、今後創設予定の有明海漁業の振興と保障のための基金から、国による保障などが行われるまでの間、必要な費用を無利子で一時的に建て替えができるよう検討していると伺っている。もしも農地や一般住宅などに被害が発生した場合、漁業者以外であっても、この基金から無利子で一時的な建て替えを受けることができるのか。答え。平成30年8月に、県と防衛省との間で確認した合意事項の一つに、基金の創設がある。具体的には、有明海の漁業振興事業と駐屯地の運用に伴い生じた漁業被害などに関し、国による補償が行われるまでの間、必要な費用を無利子での一時建て替えに充てるための基金であり、有明海漁協などと意見交換を行いながら、令和7年度の創設に向けて準備を進めていく。もしも事故などが起きた場合、被害の対象に関わらず、補償などは国の責任において行うべきと考えるが、農業被害であれ、住宅被害であれ、国の補償までに時間がかかる場合は、県としては漁業被害と同じような立場で対応していく。地域交流。九州佐賀国際空港の滑走路延長、および平行誘導路整備について質問。県は、 佐賀空港の発展を目指し、滑走路を現在の2000メートルから2500メートルへの延長に向けた取り組みをされている。そして、佐賀空港に未だ設置されていない平行誘導路整備も合わせて実施する必要があるとして、知事から防衛大臣に提案され、大臣からも全面的に協力すると返答されたと聞いている。滑走路延長及び平行誘導路整備について、今後どのように取り組んでいくのか。答え。滑走路延長のために必要な環境影響評価は、4段階のうち2段階目である方法書の作成が終了しており、現在3段階目である準備書の作成に向けて現地調査を実施しているところである。また、認可取得に向けて航空局との協議も継続実施しており、令和15年度までの供用開始に向けて取り組んでいく。平行誘導路整備については、令和7年7月に予定されている自衛隊駐屯の開始も重なり、滑走路を使用する航空機が増加するため、すべての航空機の円滑な運航を可能とする平行誘導路の整備が望ましいと考えており、防衛省とも連携して取り組んでいく。有明海における漁業者の皆様への影響を考慮すると、滑走路延長と平行誘導路整備は同時の工事が望ましいと考えており、引き続き具体的な協議検討を進めていく。地域交流。佐賀2024と佐賀県の今後の発展について質問。若楠国体以来48年ぶりとなる佐賀2024国スポ及び全勝スポは、国体から国スポに代わる新しい大会として大きな成功を収めた。佐賀2024は通過点であり飛躍点であると思うが、佐賀をどのように飛躍させようとしているのか。答え。佐賀2024では様々な関係団体が、する、見る、支えるなどのスタイルで関わったため、この関わりをさらに広げていきたいと考えている。これから集まってくる新たな仲間と共に、今回育まれた絆をより強くし、さらにチーム SSP としてこの構想を推進したいと思う。現在、SSP 構想推進条例を検討しており、令和7年2月議会の提案に結びつくよう議論を重ねている。自分なりのスタイルでスポーツを楽しむ文化が佐賀で着実に生まれ、これがさらに経済的な効果、稼ぐというところまで広がり、街づくりそのものになっていけばいいと思っている。SSP 構想のもと、世界標準の新しいスポーツ文化の花を開かせ、日本に広めていきたいと思う。これからさらにこの佐賀の地から、日本の新しいスポーツ政策、スポーツシーンを切り開き、世界に誇れる佐賀に結びつけていきたい。SSP、佐賀スポーツピラミッド構想とは、佐賀から世界に挑戦するトップアスリートの育成を通じて、スポーツ文化の、する、育てる、見る、支える、稼ぐ、の裾野を拡大し、スポーツの力を生かした人づくり、地域づくりを進めるプロジェクトのこと。佐賀スポーツピラミッド SSP 構想の図があります。図の説明。図の一番上に、佐賀から世界へ挑戦という文字があります。その下にピラミッドがあり、ピラミッドの下層には、スポーツを楽しむという段階があり、そこから頂点に向かって、アスリートの育成と書かれた矢印が伸びています。ピラミッドの外側左に、県民というラベルがあり、プレーを見て、夢、感動、誇りと書かれています。右側には、選手というラベルと、育てる、支えるなど新たなステージへと書かれており、それぞれ、その文字を抱え込むように頂点から一番下まで矢印が伸びています。ピラミッドの下には、全体を支えるように左右に伸びる大きな矢印があり、する、育てる、見る、支える、稼ぐ、スポーツ文化の裾の拡大と書かれています。図終わり。健康福祉。フェムケアの取り組みについて質問。県は フェムケアに着目した取り組みを打ち出した。県がフェムケアに取り組むことは、県内企業が女性の働きやすい職場環境を整備することを後押しするものになると大いに期待している。企業に対してはどのようにフェムケアを広めていくのか。答え。生理痛など女性の健康課題について、できるだけ多くの県内企業にも理解を深めてもらいたいと思っている。今回、企業が女性の健康課題について気づき、知り、受け入れるきっかけとなるように、フェムケアサガの開催を提案した。フェムケアサガでは、女性の健康課題に気づいてもらうために、フェムテックを福利厚生に取り入れた企業などによるパネルディスカッションの開催や、女性の健康相談アプリなどのサービス紹介、男性も生理痛を体験できるワークショップの実施などを予定している。企業が女性の健康課題について理解を深め、痛みに共感し、寄り添うことは、女性を後押しするメッセージになり、働く女性のモチベーションの向上につながると思う。女性の健康課題について男女がお互いに理解しようとする気持ちが、企業の中で思いやりの輪を広げ、より良い職場環境の整備などの取り組みにつながるように、そして若年世代の女性に佐賀の企業で働きたいと思ってもらえるよう取り組みを進めていきたい。フェムケア、フェムテックとは、女性特有の健康課題に向き合い、和らげる取り組みのこと。健康福祉。福祉人材の確保について質問。県内の複数の短期大学は、介護福祉士や保育士といった福祉の専門人材を養成し、輩出している。介護保育の現場から人材が不足しているという声が上がり、介護保育分野の人材確保が重要な課題となる中、養成施設である短期大学は、人材確保のために必要不可欠な存在であり、連携が特に重要と考える。介護保育人材の養成施設である短期大学との連携について、今後どのように取り組むのか。答え。介護人材の確保については、体験などを通じて、介護の仕事に興味関心を持ってもらうこと、介護に関する学びの場があること、県内の介護現場への就職を支援すること、待遇や職場環境の改善を通じ、働きたいと思えるような職場環境づくりを進めることで、人材の定着を図っていくといった多面的な取り組みが必要と考えている。教育機関、介護事業者、福祉関係の団体、県などが、それぞれの取り組みを進めることに加え、その効果を高めていくために連携を図っていきたい。保育人材の確保については、保育という職業の尊さや魅力を子どもたちや保護者に伝えてイメージアップを図り、子どもの頃の夢や憧れを進路選択につなげるための実効性のある取り組みについて進めていく必要がある。短期大学や保育団体と意見交換を進めていきたい。教育。不登校の子どもたちのための教育支援センターについて質問。不登校の子どもたちの中には、学校に行くことができなくても、学校とは別の場所にある教育支援センターには通える子どもたちもいる。現在、県内18市町の20カ所に、市町の教育支援センターが設置されているが、各市町で運営されているため、人や場所、財政的な問題がある。市町の教育支援センターへの県の支援が必要だと考えるが、県教育委員会の見解を伺いたい。答え。市町の教育支援センターでは、市町の実情や児童生徒の状況に応じて、指導員が保護者や学校と連携しながら、学習支援や集団生活への適応、情緒の安定に向けた支援などが行われている。市町の教育支援センターについては、実施主体である市町の判断で必要な体制を整え、予算措置されているが、そうした市町のセンターが充実強化に取り組む際の補助を令和4年度から実施している。具体的には専門のスタッフを配置するなど、関係機関との連携を図ったり、学校や保護者への助言を行うなどの コーディネート事業を実施する場合、経費の一部を補助している。総合的な不登校対策、取り組みにおいて、市町では取り組みにくいところへ、県教育委員会が直接事業を実施することで、市町を支援したり、市町の事業に対して補助を行うなど対応しているところである。学校は、すべての児童生徒にとって安心できる居場所、魅力ある学びの場でありたいと思っており、できれば外部に通う場合でも学校とつながっていてほしい。学校でなくても教育支援センターや訪問支援など児童生徒にとって安心できるところにつながってほしいと願っている。今後とも児童生徒が一人一人の状況に応じた支援を受けることができるよう、市町と連携しながら引き続き充実を図っていく。県及び各市町の教育支援センターの詳細についてご覧いただけます。佐賀県の地図があります。佐賀県内の各市町の位置が示されており、番号が振られています。また、星印で佐賀県教育支援センター、椎の木の所在地が書かれています。地図終わり。QR コードがあります。
このほか、県政全般について幅広い議論が行われ、主な質問項目。
居場所をなくした子どもの受け入れ支援について。RS ウイルス感染症の予防について。沖縄県先島諸島からの住民避難について。九州新幹線西九州ルートについて。原発行政について。佐賀県の広報について、唐津市沖の洋上風力発電について、などです。常任委員会及び特別委員会、総務常任委員会、付託議案12件が原案可決、1件が承認、2件が同意、請願1件が採択されました。
主な付託議案、
一般会計補正予算関係分。県職員給与条例等の一部改正。教育委員会委員の任命について。
主な質疑事項。
佐賀空港の自衛隊使用要請への対応について。沖縄県先島諸島からの住民避難について。情報発信プロジェクト佐賀プライズについて。など、
文教厚生常任委員会。
付託議案4件が原案可決、請願1件が採択されました。
主な付託議案。
一般会計補正予算関係分。県立視覚障害者情報交流センターの管理について。
主な質疑事項。
重度心身障害者医療費助成の現物給付方式への移行について。子ども施策のこれからについて、児童虐待の防止について、がん対策について、栄養教諭について、など、農林水産商工常任委員会、付託議案5件が原案可決されました。
主な付託議案、
一般会計補正予算関係分、佐賀県中小企業融資に係る事業再生等のための措置に関する条例の一部を改正する条例。佐賀県射撃研修センターの管理について、
主な質疑事項。
美のコスメギフト事業の展開について。県の産業団地、佐賀コロニー跡地について。主要農産物の近年の生産状況と今後の展開について、など、
地域交流県土整備常任委員会。
付託議案4件が原案可決されました。
主な付託議案。
一般会計補正予算関係分。港湾整備事業特別会計補正予算。建築基準法施行条例の一部改正。
主な質疑事項。
九州佐賀国際空港について、空き家対策について、 佐賀県地域公共交通利用実態調査事業についてなど、高等教育機関問題対策等特別委員会、九州国際情報ビジネス専門学校、九州国際高等学園及び産業技術学院を訪問し、運営状況などについての説明を受け、質疑や意見交換、授業見学を行いました。決算特別委員会の決算審査概要。令和6年11月5日から11月15日まで決算特別委員会を開催し、令和5年度佐賀県歳入歳出決算の認定について、令和5年度佐賀県工業用水道事業決算の認定について、以上2件の議案が審査され、いずれの議案も全会一致で認定されました。主な審議内容。総務常任委員会関係。情報発信プロジェクト、佐賀プライズの話題性と効果が最大限発揮される取り組み。自転車利用者のヘルメットの自発的な着用促進に向けた取り組み。文教厚生常任委員会関係。発達障害などの入院治療の必要な子どもたちに充実した診療体制を構築する取り組み。佐賀スタイルのさらなる認知度向上に向けた取り組み。それぞれの目標に向かって進む生徒を応援する県立夜間中学校の取り組み。農林水産商工常任委員会関係。適切な施設更新などによる安定した工業用水供給への取り組み。農業産出額の増加につながる佐賀園芸888運動への取り組み。高校生のニーズに即した県内就職率向上に向けた取り組み。地域交流県土整備常任委員会関係。県内建設業の担い手の確保、育成に向けた取り組み。アルクスの周辺地域との連携によるさらなる利活用の取り組み。地域における多様な交通手段が持続可能となるような利便性向上に向けた取り組み。委員名簿。委員長、古賀洋三。副委員長、富田光輝。委員、酒井幸盛。土井俊之、木原宝文、岡口重文、池田正康、徳光清隆、中本昭一、井村理恵子、古賀和弘、差山清則、古川博則、下田博士、年齢順です。決算特別委員会の様子は、佐賀県議会映像配信でご確認ください。QR コードがあります。台湾行政院政務顧問の野崎氏による講演会を開催しました。令和6年8月に、外国人として初めて台湾で台湾行政院政務顧問に就任された野崎隆夫氏を招いて、12月18日に、佐賀県議会日台友好促進議員連盟の講演会を開催しました。野崎氏には、台湾や台南市についての情報、頼清徳総統、台湾経済、佐賀県と台湾の関わり、今後の日台関係など5つのテーマについて、現地での生活の感覚を交えながら講演いただき、蓮池薫氏を迎え、拉致問題を考える県民の集いを開催しました。佐賀県議会北朝鮮拉致問題早期解決促進議員連盟では、北朝鮮による拉致問題の全容解明及び一日も早い拉致被害者の救出支援を目的として、県議会議員有志により活動を行っております。その一環として、令和7年1月8日、鳥栖市民文化会館において、拉致被害者である蓮池薫氏を講師に迎え、拉致問題を考える県民の集いを佐賀県及び北朝鮮に拉致された日本人を救出する佐賀県民の会と共催しました。
その他の QR コード。佐賀県議会会議録、平成11年以降の会議録を検索できます。インターネット中継、本会議委員会の様子をリアルタイムでお聞きいただけます。開会中のみです。録画放送、インターネット中継の日から4営業日後をめどに公開しています。土日祝日を除きます。令和元年以降の映像を公開しています。以上3件のご案内でした。以上で佐賀県議会だより、ナンバー64を終わります。お聞きになったご感想、ご意見をお寄せください。佐賀県議会だよりの次号は6月1日発行です。政策発行、佐賀県議会事務局政務調査課、郵便番号 840-8570、 佐賀市城内1丁目1番45号。電話番号は 0952-25-7306。 ファックス番号は 0952-25-7279。 メールアドレスは議会gikai@perf.saga.lg.jp です。ホームページアドレスは https://www.perf.saga.lg.jp/議会/gikai/ です。録音編集。佐賀県立視覚障害者情報交流センターでした。